セクション2、特集は2ページから7ページです。セクション2から5。たびたびの学校休業や施設休館など、市民の皆様には多大なご協力をいただいておりますこと、深くお礼申し上げます。とりわけお子様や保護者の方々は、先の見えない不安感やストレスを感じておられることと思います。現在は緊急事態宣言が全国に拡大され、滋賀県の状況はこれまで以上に厳しい局面に入ったと考えており、保育園は通常通りの開園としながらも、幼稚園の臨時休園や小中学校、放課後児童クラブの休業、施設の休館を5月6日まで延長したところです。一刻も早く日常生活が取り戻せるよう、私も全力を尽くしてまいりますので、共に乗り越えてまいりましょう。甲賀市長、岩永博樹。うつらない、うつさない。市からの3つのお願い。1、できる限り外出を控えてください。通院や食料の買い出し、職場への出勤、屋外でのジョギングや散歩などは除きます。2、できる限り分散勤務や時差出勤、マイカー通勤に努めてください。体調が悪いときは早めに休んでください。3、密閉、密集、密接の3密の重なりはもちろんのこと。一つのミスであっても避けるよう心がけてください。緊急事態宣言の状況により休校や自粛のお願いは今後も延長する可能性があります。自分自身と自分の大切な人を守るために一人一人の行動を今一度見つめ直してみましょう。問い合わせ、甲賀市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局危機管理課、電話 69-2103、ファックス 63-4619。 2ページ上段から中段は、信楽駅前にある大田貫がマスク姿で忍者に変身した写真を配置しています。大田貫の口から特集テーマであるオール効果で新型コロナウイルスに立ち向かおうと吹き出しを入れています。下には、特にゴールデンウィーク期間中、不要不急での外出帰省は控えてくださいとあります。感染はどこから？現在のところ、大きくは飛沫感染と接触感染の2種類があると言われています。閉鎖した空間で近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大されるリスクがあるとされています。 1. 飛沫感染。感染者の咳やくしゃみ、唾などと一緒にウイルスが放出され、他の人がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。 2. 接触感染。感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れるとウイルスがつきます。他の人がそれを触るとウイルスが手につき、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。自宅などのドアノブや椅子なども日常触れる場所ですので、外出先からの帰宅時や調理の前後などこまめに手を洗いましょう。こんな症状が現れたら、万が一次のような症状が現れたら、すぐに帰国者接触者相談センターへご相談ください。風邪の症状や 37.5度以上の発熱が4日程度続いている、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある なお、高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、また妊婦の方は特に早めにご相談ください。少しでも体調不良の自覚があれば、熱を測るなどで日頃の体調管理をしましょう。帰国者接触者相談センター、滋賀県薬務感染症対策課24時間対応、電話 080-2470-8042、効果保険証、平日8時30分から17時15分、電話 080-8527-5165、その他の相談窓口、一般相談、効果保険証、平日8時30分から17時15分、電話 63-6148、親子で新型コロナウイルスと向き合おう。自宅で過ごす時間が長くなることで、保護者も子どもも多くのストレスを抱えていることと思います。国立成育医療研究センターのホームページでは、新型コロナウイルスとの向き合い方や、親子でできるストレス対処法編、子どもとできるセルフケア編などが紹介されています。お子さんにとって、また保護者にとっても、今回は今までに経験したことのない状況です。親子で力を合わせて新型コロナウイルスと向き合いましょう。ホームページに掲載された自分でできるセルフケアチェック表と子どものストレス反応の具体例を掲載しています。緊急事態宣言って何？今回は新型コロナウイルスによる感染拡大を阻止するために出されたものです。期間や地域が定められ、県知事等は不要不急での外出の自粛や学校などの人が集まる施設の使用を制限するなどの要請ができます。緊急事態宣言とはどのようなものかイラストを交え、わかりやすく表した表を入れています。首相、緊急事態宣言、県知事等実施が可能になる内容、外出の自粛、学校や福祉施設などの使用停止、スポーツなどのイベント開催制限、臨時医療施設や建物の強制使用、医療用品やマスク、食品の売り渡し要請や収容・保管命令、運送事業者に緊急物資の輸送など、家庭学習へのサポート、現在も小中学校では臨時休業措置が取られています。これまでにない長期に及ぶことで、生活習慣の乱れや学習の進み具合など、保護者の方は多くの不安を抱えておられることと思います。市では、家庭学習に対する支援として、学校からのプリントやドリルの配布に加え、市ホームページでインターネットを活用した学習についてもご案内しています。文部科学省の子どもの学び応援サイトでは、小学生から高校生まで各学年に応じて自宅で活用できる教材や動画等を紹介するなどの役立つ情報が掲載されています。4ページ上段には子どもの学び応援サイトのトップページの画像です。自宅でできるワクワクサイエンスリンク集やマスクの作り方、児童・生徒・保護者の皆さんへなどのページに移動できるよう項目ごとに区分けされています。